今日恵みをいただく御言葉は第一列王記12章21節から33節までです。第一列王記12章21節から33節、はじめに24節までをお読みいたします。レハブアムはエルサレムに帰り、ユダの全家とベニヤミンの部族から選抜戦闘員18万を招集し、王位をソロモンの子レハブアムの元に戻すためにイスラエルの家と戦おうとした。すると神の人シマヤに次のような神の言葉があった。ユダの王ソロモンの子レハブアム、ユダとベニヤミンの全家およびその他の民に告げて言え、主はこう仰せられる。登って行ってはならない。あなた方の兄弟であるイスラエル人と戦ってはならない。おのおの自分の家に帰れ。私がこうなるように仕向けたのだから。そこで彼らは主の言葉に聞き従い、主の言葉の通りに帰っていった。アメン。ではお祈りをいたします。愛する主よ、今朝もあなたが私たちに命を授けてください。御言葉、命そのものであられる御言葉、あなたそのものであられる御言葉に我らは耳を傾け、心を傾け、あなたに聞き従うという全焼の生贄にも勝る生贄を今朝あなたに捧げることができますように、どうか一人一人にそのたしなみを得させてください。このしもべの唇を清め、預かる一人一人の耳を清めて、我ら一同がただあなたに心と耳と目を傾け尽くすことができますように助けてください。すべてを期待してあなたを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところまでで、このイスラエルの王国は北と南に分裂してしまいました。でその、ね、発端となってしまったのがあのレハブアムの非常に、成熟していない、もう子供のような、もう威張り散らしたい、ね、新しく王となった、その、時、ソロモンの代からの長老たちは、あなたはへりくだって、でそれで仕える身となって、人々の耳言うことに耳を傾けて、彼らの言う通りに聞くなら、もう末永く、あなたは王となって、末永く彼らもあなたのしもべとなる、その長老の助言があったにもかかわらず、彼はそれを退けて、若者たち、彼と一緒に育った若者たち、彼の家来たちにその聞きに行ったところ、いや そんな、人にペコペコ頭下げるのではない、むしろ大冗談から、もう威張り散らすような形で、これを、それに対処しなさい、そういうふうに、言って、でヤロブアムは結局もう荒々しく、私は父ソロモンよりも偉大なものだ、あなた方に、ソロモンよりももっときつく空気を負わせよう、そういうふうに荒々しく答えたところ、もう人々は見限って、でそれでもうあなた方、もう使える分はないということで、おのおの自分の町に帰って行ってしまい、こうして結局、このユダの家、あのダビデの家はその一部族だけ、ユダ族と、それからもう一部族、ベニヤ民族、このイスラエルの二部族だけが、南ユダ王国に仕えることとなり、で残りの十部族は北イスラエル王国として、このヤロブラムの方に、仕えることになってしまいました。これ今21世紀に至るまでも続いております、その尊い神の国であるイスラエルが分裂してしまった、そのことの発端は非常に、このような、国 足らないと言いますか、そのことが発端となって、もう今に至るまでのその分裂に至ったわけです。で、このような分裂になってしまった結果、ね、レハブアム、ソロモンの子レハブアムは、エルサレムに帰って、ね、戦闘員を募集するんですね。選抜戦闘員18万を招集し、でそれで、王位をソロモンの子レハブアムのもとに取り戻そうと、戦おうとしました。もう武力を行使して、そして、その、逆らった人々、ね、自分の言うことに聞こうとしなかった人を暴力でもって聞き従わせようと、18万人という、選抜戦闘員を、招集するんですけども、もう言ってみればもう自分が威張り散らして、でそれで人々の心を離れさせておきながら、で聞かなかったら、ね、暴力に訴える、そのような形で、レハブアム対応しようとしたんです。本当に、この対応の仕方、また彼のその、言動、その言葉、立ち振る舞いからして、もう王の器ではないということを、ね、本当に、北の人たちはもう彼を見限ったということ、それはしょうがないですね。ソロモン、ね、伝道者の書ではもう自分が苦心して蓄えたこの財産を、ね、もう賢いとも賢くないともわからないものに受け継がせなくてはならないのか、ね、そのことは虚しい虚しい、伝道者の書でソロモンは言ってるんですけども、同じソロモン、もうこんな、ね、レハブアムのような子供しか、ね、いなかった、おそらく、ソロモン、何十人何百人子供がいたかは記されていないんですけども、でも、きっとレハブアムが王として選ばれたからには、レハブアムが一番、優れた、最もまともだったんでしょうけれども、でもそのレハブアムがこの有様では、きっとソロモンも、ね、自分の財産を後継ぎに継がせなくてはならないのか、ね、きっと虚しい、きっとソロモンがそう言ったのは、そのようなところに理由があるのかもしれません。子育てにおいて父親不在であった、ソロモンには妻が1000人、相手がいた、もう妻からすれば、ね、自分は1000人のうちの1人に過ぎない、その妻の側からすれば、そんなことでは、ね、健全な妻としての心を保てませんし、また健全な子育てもできないでしょう。結果子供が荒れされます。ですから、ね、本当に男性が女性関係において性的な面において、きちんとしていないと、このように家が崩壊してしまうんです。ソロモンの次のレハブアムの代でイスラエルが分断し、そしてこのような、ね、荒々しく言われ散らして、それで相手が言って聞かなければ暴力に、ね、戦争を、ね、殺し合いに訴える、そのようなことをする、そんなまでになってしまうんです。本当にサムエル記から、ね、ダビデのそのありさまを見ておりますに、誠に なんて落ちぶれてしまったのか、霊的な落ちぶれ、それは本当に、見るに堪えないものです。確かにソロモンの代においては、金銀財宝の面において、知恵の面において、もう非常にきらびやかな、ね、黄金時代を迎えたかもしれないんですけども、でも私たちからすれば、ね、ソロモンの代を見るよりもダビデの代を見ている方がもうよほどもう霊的に、潤いを感じたものですけども、結局主に仕えるということ、主に聞き従う、そういう信仰の偉人の歩みを見ますに非常に心が喜びを覚えるんですが、でも、ソロモン、またこのレハブアムのような、主に聞き従わない王のありさまを見ますに、もう本当に心がしなえる、心に悲しみを覚えるものです。皆さんどうか、皆さんの妻に対し、皆さんの夫に対し、皆さんの子供、あるいは皆さんの、ね、家族や友人、知人に対して、ね、主に聞き従うその忠実さを貫き通してください。するならば、皆さんの周りの人々は皆さんを見て、ね、心がしなえるではなく、心を潤う、ね、信仰をしっかりと保つならば、ね、皆さんは、 主の目からもまた人からも愛され、主の目からも人目からも、偉大なものとして映ります。皆さんどうぞソロモンやこのレハブアムの道ではなく、ダビデのような本当に信仰をしっかりしたものとして歩んでください。レハブアム、彼がその暴力に訴えようとした。すると、神の人シマヤ、という人が現れます、彼は預言者です。でこの、シマヤという人、このレハブアムの時代に、活躍した預言者なんですけども、列王記はこの後ですね、王というよりもむしろ預言者が、この国を動かしていくような、形となっていきます。王は確かに国を動かします。でも、霊的に正しく導くとは限らないんです。でそれで主は預言者を次から次へと、使わせていくんですね。13章の方でもまた別の預言者が、登場するんですけども、預言者たちですね。でついにはこの第一列王記の終わりの方は、エリアが登場します。このように、王国時代は分裂し、そして王は、民を正当に主のもとへと導かない。でそれで主は預言者を使わせて、この主の御旨を、告げるようになっていきます。ここではシェマヤという預言者が現れて、そしてレハブアムに、あなた方そのように、戦いに上ってはならない、イスラエルに対して、同じ兄弟でそうやって血を流して戦ってはならない、あなた方帰りなさい、なぜならこのように仕向けたのは私だからだ、主が北と南に分かれるように仕向けたのだ、だからあなたは戦うのではなくしっかりと、平和を保っていなさい、そのように姉妹を通して語られた主の言葉に、このレハブアムは聞き従いました。でそれでレハブアムは、戦いではなく、自分の家に帰っていったんですけども、では、その北に分かれた、ネバテの子ヤロブアムはどうしたか、25節以降に書いてあります。ヤロブアムはエフライムの山地にシェケムを再建しそこに住んだ。さらに彼はそこから出てベネールを再建した。ヤロブアムは心に思った。今のままならこの王国はダビデの家に戻るだろう。この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登っていくことになっていれば、この民の心は彼らの主君ユダの王レハブアムに再び帰り、私を殺しユダの王国ユダの王レハブアムのもとに帰るだろう。ヤロブアムは心配しました。このままならば、イスラエルの全家はエルサレムの神殿に、登って、主を礼拝しておりました。年に3回主の宮に男子は登らなくてはならない。カリオ祭、杉越祭、また、ペンテコステの、7週の祭り、その3つの祭りはエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために、敬虔な人は登っていくんですけども、でもこのままでは、民が自分の領土内ではない、エルサレムの方に人々が登っていくとするならば、もう自分ヤロブアムは正当な王ではないんではないか、そういうふうに人々が思って、そして人々は自分を殺すのではないか、そのようにヤロブアムは恐れました。この恐れは正当な恐れではありません。主の言葉はもこのヤロブアムにも下りましたね。11章の38節のところで、預言者から言われました、もし私が命じるすべてのことをあなたが聞き従って私の道に歩むなら、私のしもべダビデが行ったように私の掟と命令とを守って私の見る目にかなうことを行うなら、私はあなたと共におり、私がダビデのために建てたように長く続く家をあなたのために建て、イスラエルを あなたに与えよう、ね、ヤロブアムにも、ね、ダビデに準ずるようなそういう長く続く家を与えようという約束が与えられているんです、ね、ですからヤロブアムが、このことの家に殺されるようなことは、ね、主の目からすればありえないことです、ね、主の御声に聞き従って歩んでいるならば、ね、それは起こらないはずです。でも人は思うんです。このまま、ね、このままの状態では、もしかしたら、長く続かないんじゃないか、もう自分は立ち行かないんじゃないか、ね、自分で勝手に考え出して、でそれで主の言葉を、忘れてしまい、主の言葉を曲げてしまう、これ、私たちのうちにもある心です。ヤロブアムはその恐れ、ね、主の言葉、ね、主は将来と希望の約束をもうすでに与えられている、命の安全はもう保証されている、このことはもう死の道に歩んでいることだ、ね、実際レハブアムはこの北イスラエル王国に戦争を仕掛けようとしたけれども、主ご自身が、ね、預言者を送ってその戦争からも守ってくださった。ヤロブアムはそれを見ていたはずですけれども、でもヤロブアムは、ね、主の預言者の言葉があったにもかかわらず、また実態として、ね、主ご自身がね、自分に戦争を仕掛けようとしたレハブアムに現れて、でそれで戦争をやめさせたという実態も見たにもかかわらず、でも恐れが湧き起こってくるんです。意外と私たちにもそういうところあるかもしれないですね。主の御言葉が与えられている、そして主がご自身が実態として助けを送ってくださったにもかかわらず、ね、恐れて自分で勝手に考え出した好き勝手な行動をして、で自分で自分の身を守ろうとするけれども、でもその自分で自分の身を守ろうとする手段がかえって神様を怒らせ、かえって災いを引き起こす。本当に、皆さんも体験があるかもしれません。まあ大体の人はね、そういう弱さがあるものです。ヤロブアムは、それをしてしまいました。勝手なことをしてしまったんです。どんな勝手なことをしたかって、主の知ってはダメですよと言われていたことをしてしまいます。28節から、そこで王は相談して金の格子を2つ作り彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ登ったあなたの神々がおられる。それから彼は一つをベテルに据え、一つをダンに安置した。このことは罪となった。民はこの一つを礼拝するためダンにまで行った。ヤロブアムの罪がここにあります。金の格子を二つ作って、ね、金の格子、あの出エジプトの時代でもうこの金の格子でどれほどひどい目にあったか。でも王はこの金の格子を2つも作って、でそしてしかも人々にもうエルサレムに登る必要はない、人々が正当な礼拝を捧げているところを、それをもうそんな必要はないって言うんですね。主日礼拝を、ね、もう教会にもうもはや、ね、行く必要はない、ここに、ね、あなたの、ね、神々がおられるって言って、なんか別のなんか目に見える像を立てて、ね、それを礼拝させるような、ね、もうそういうとんでもないことをおかしてしまうんですね。あなた方は偶像を作ってはならない、ね、実会の第、2回目にもうその重要な戒めがあるんですけども、でもそれを早速、ね、破って、それを、ね、自分だけが破ったではなく、ね、自分の下にいるもう何十万何百万かもしれません、その人々にそれを、ね、強要と言いますか、まあ、そのようなことをさせるんですね。人々にから礼拝を、誠の礼拝を取り上げて、でそれでもう自分の保身のために、それも、ね、空虚な自分の保身です。主の言葉はもうしっかりとこのヤロブアムのその 身の安全は保障されているはずなんですけども、でもそれを心配して自分のみならず自分の、下にいる民草何十万何百万をも巻き込んで誠の主に対する礼拝を取り上げて偶像に向かわせる、これ非常に大きな罪ですね。ヤロブアムの罪という言葉が今後、ね、列王記歴代史の中に何度も出てきます、ね、彼らは、ね、ヤロブアムの道に倣ってヤロブアムの罪を犯した、ね、偶像礼拝に人々を向かわせる。本当にですから民の指導者になる人は、気をつけるべきです、ヤコブでしたか、ね、多くの人が教師になってはいけない、そのような言葉が新約聖書にあります。多くの人が、ね、先生になって、ね、人を指導すること、ね、それは人は従うものですけれども、ね、好き勝手な指導を したらその指導された人がもしその指導した人の言葉に倣って罪を犯すようになってしまうするならば、ね、本当にその指導する人の罪ですね。指導する人はですから多くの人が教師になってはならない、ね、本当に主が任命されたこと、主が任命された人が主に任命されたことを、ね、伝えなくてはなりません。私たちは本当にそのことをよく気をつけるべきです、王は金の格子を2つ作り、ね、そしてここにあなたをエジプトから連れ上ったあなたの神々がおられる。もうエジプトから連れ上ったのが、ね、金の格子、ちょっと、たちの悪い冗談に聞こえるんですけど、でも大真面目にヤロブアムはそのことをして、そして人々は大真面目にそれを、ね、従ってしまうんですね、彼は一つをベテルに据え一つをダンに安置したあります、ダン、それは、ね、この北イスラエル領土の最北端に位置するところであり、ベテルは最南端に位置するところです、ね、南ユダ王国との国境付近にベテルがあり、またダンは最も北の方にあります、ね、ですから北と南にそれを安置して、便宜を図ったようなそういう形でしょうか。でも、ね、このことは罪となりました、民はこの一つを礼拝するためにダンにまで行ったって30節あります。そして31節もっと、さらに罪に罪を重ねます。31節それから彼は高きところの宮を建て、レビの子孫でない一般の民の中から祭司を任命した、ね、主の戒め、主の御言葉では、ね、レビ族の中から、ね、それ以外から祭司を立ててはならないはずですけれども、でも、ね、一般から帳簿したんですね、人々の目から見ればより何か、ね、人の人権にかなうことをした、ね、堅苦しくないことを、彼はした、人の目から見れば、ね、より何か肉的に、は優れたようなことをしたかのように見えるんですけども、でも、これは罪です。主の御声に聞き従わないこと、それは偶像礼拝の罪だ、サムエルは言いました、誠にそうです、そしてさらにですね、32節その上ヤロブアムはユダでの祭りに倣って祭りの日を第8の月の15日と定め、祭壇で生贄を捧げた。こうして彼はベテルで自分が作った格子を生贄にを捧げた。また彼が任命した高きところの祭司たちをベテルに常駐させた。彼は自分で勝手に考え出した月である第8の月の15日にベテルに作った祭壇で生贄を捧げ、イスラエル人のために祭りの日を定め、祭壇で生贄を捧げ香を焚いた、ね、もうちょっと心しないてくることばかりが書いてありますね。もう列王記歴代史悪い王の時代、ね、主に聞き従わない王のその行動を見るに本当に心がしないます、ね、正常な信仰の持ち主の人であるならば心しないるはずです。主の御声に聞き従わない、主の御声むしろ御言葉を、ね、に逆らうようなことを人々に勧める、ね、これ本当に私たちも見て悲しむべきです。 主の悲しみが見えます。主は幾度人々を立ち返らせようとして、幾度預言者たちを使わして主に戻そうとしたか。イエス様はエルサレムを見て嘆き悲しみました。ああエルサレム、エルサレム、私は幾度あなたを集めて私のもとに、ね、面取りが雛を集めるようにあなた方を戻そうとしたか。でもあなた方はそれを聞かなかった。主の御心は人が救われることです。命を得ることです。でも人の側が、ね、命に反することをするならば、ね、どうしようもないんですね。いかに親が子供を、ね、本当に幸せに命があふれるように育てたい思っても、でも子供が親の言うことを聞かずに、ね、もう崖の方に走っていって崖から、ね、飛び出してしまうならば、ね、もうどうしようもないんですね。神様の目から見れば本当にどうしようもないんです、ね、神様の強制力で何とかしないのか、ね、いや神様は人間の自由意志を尊重される方です、ね、神様に、逆らう自由さえも許されるお方です。人の自由意志、それは神様すら、ね、手を出さない領域なんですね。だから、ね、人を、ね、子供といえども、ね、自分の強制力、ね、自分の、なんかそういう戦争する力とか、そういう強制的な力で人を、それを、ね、左右しようとすること、これは、ね、できないんです。このヤロブアム、ね、彼は、ね、まず偶像を、ね、作ってそれを人々に拝ませるという罪を犯し、また、ね、レビの子孫でない一般の民から祭司を任命し、そして、ね、礼拝の日ではない日を、ね、礼拝の日と定めました。この第8の月の15日、まあ、ちょうど、カリー要塞の始まりの1ヶ月後にあたりますね。カリー要塞は第7の月の15日から1週間、始まるんですけども、まあ、最も盛大な祭りですけれども、まあ、きっとその、祭りを真似してでそれで、イスラエルのために、ね、別の祭りをさせてでそれで、自分の保身を図ったわけです。自分自身の身を守るために、ね、イスラエル何十万何百万のその霊的な命たちを間違った方向に導く、これ自分の保身どころかもう自分の身に滅びをもたらすばかりでなく、ね、自分の名前がいよいよ限りなく、ね、悪どいものことをした王としての汚名を、ね、後々に残すことになってしまいます。皆さん自身がもしですね、自分の身を、救いたいと思って聖書には書いてないこと、むしろ聖書には逆らうこと、聖書ではしてはいけませんよと言われていることをあえてそれをしてしまってするならば、ね、自分の身を守るどころか自分の命を永遠に失うことになってしまうんです。これはやめるべきです。してはならないと言われていることはしっかりとやめて、そして神さんに喜ばれることを、ね、皆さんはするべきなんです。このヤロバムがしたこと、言ってみれば、ね、今私たちは主日に共に集まって礼拝を捧げて、ね、イエス・キリストこのお方を救い主として、ね、拝んでるんですけども、でもヤロバムがしたことは、ね、イエス・キリストではない何か別の、ね、目に見える像を作って、これがあなたを、ね、贖った、神だ、ね、そういうふうに、示して、そして正当に、牧師としての学びも何も得ていない、ね、一般の人から、ね、そういう、人々を宗教的に導く人を立てて、そして、ね、主日でない、ね、別の日、ね、主日の礼拝をやめさせて、なんか別の、なんか火曜日とか水曜日とかに別の日に立てて、その日を祭りの日として、ね、まあ、そういうことをしたようなものですね。本当にこのヤロブアムがしたことは、ね、罪となります。そして、ね、主はこのことを放ってはおかれません、ね、ヤロブアムに、ね、しっかりと前の、ね、もう本当に主が当初ヤロブアムに与えられた、 予言の言葉を思い起こさせようと、立ち返らせようと、神様はされるんです。いきなりこのヤロブアムを、もう滅ぼすということは主はなさらないんですね。主はしっかりと警告を与えられます。それについてはまた13章以降に見ていきたいんですけども、今日ここから本当に私たちが学ぶべきは、主の御声が与えられたならばそれを守り通すということ、それが私たちが唯一命を得また守られる方法です。自分勝手に考えて、主の道でない道に歩む、それをするならばそれはむしろ滅びをもたらして、自分の身を、滅びを招くようなことです。イザヤ書30章に書いてありますね。イザヤ書30章の15節と16節をお読みします。神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った、いや、私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまい。主が落ち着きなさい、信頼しなさい、私の言葉に信頼しなさいと言われてるのに、でも人の側が、いや、とどまっているなんてとてもできない、逃げよう、早馬に乗って逃げよう、とても早い馬を調達して、それで自分の身を安全を確保しようするならば、もっと、逃げるならばもっと敵の方が早い、追いつかれてしまう、滅びを招いてしまう。私たちはですから、このヤロブアムの道ではなく、本当にしっかりと信じて、確信して主に、信頼する、そして救いを得るものでありたいです。この列王記には、優れた王も、また出てきます。ヨシャパテ王はその一人ですね。ヨシャパテは、もう敵が攻めてきたということであるならば、本当に人々に断食の集会を布告して、そして主にただひたすら祈り求めさせました。したところ、主の言葉があって、落ち着きなさい、救いを、見なさい。でそれでヨシャパテはもう、敵を、前にして戦闘員というよりも、むしろレビ人、賛美の部隊を戦闘に配置して、でそれで賛美させましたところ、彼はもうただ賛美していただけです。そしたら敵が同士打ちを始めて、もうただあとはぶんどるだけになりました。落ち着いて信頼するところに力あるんです。ヒゼキヤ王もそうでした、もう敵が攻めてきた、でも彼は、主に信頼しましたところ、彼らは一切戦うことなく御使いが出ていって18万5千を打ち倒しました。落ち着いて主に信頼するところにこそ力があるんです。皆さんも今諸々の問題があるかもしれません。主を思い出しましょう。このヤロブアムは自分勝手な考えでもって主の御言葉に聞き従わない方面で罪を犯しました。皆さんはその道ではなく、落ち着いて主に信頼し、主から直接的な助けを得て、本当に、あとはただぶんどるだけ、どうか皆さんはこの主の道に歩んで主の勝利に預かっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちはただあなたのみを主とします。あなた以外に神々はおりません。ただイエス様、あなただけが救い主です。どうかこの救い主であられるイエス様、あなたに信頼し、落ち着いて力を得ることができる我ら一同でありますように。ヤロブアムは自分勝手な方法、自分勝手な手段を考え出し、それを人々に進めて、人々はそれに従い、そして安心して偶像礼拝というあなたに忌み嫌われることを行ってしまいました。主を、人に聞き従うではなく本当にあなたに聞き従うことによって命を保つことができますように。 私をここにいる一人一人が働き人として人々を指導する立場となった時、ただ主をあなただけに聞き従うことを勧め、そしてそれ以外偶像やまたその他諸々の神々も救いがあるのだと、そのような指導をすることは一切ありませんように、またそのような指導をしている指導者を主をあなたが戒めて、ただあなただけに立ち返らせてくださいますように、どうか一人一人が生涯イエス様にあって歩み、そして救いと命を得て力を得て、かのイスラエルの良き王たち、その道に歩んでいく我ら一同でありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの御名をおめでたい感謝いたします。この時代において主よ、あの優れたダビデに続きソロモンが建てられ、そのソロモンの代でもうすでにあなたの御言葉に背を向け身勝手な振る舞いをし、その結果として主よ、こんなにも悪どい王様が、しかも同時に二人もイスラエルに立てられ、そして背向きの罪による結果がこんなにもはっきりと示されているところを私たちは見ています。主よ、ちょっとした罪をはびこらせ、それをそのまんまほったらかしにすると、罪の根っこが深く根を下ろし、そしてそこら中に根を張り、このような結果を招いてしまうということを私たち自身が骨身しみて知ることができますように、このルホボアム、またヨロボアムと私たちの目の前にこの聖書の御言葉を通してあなたが置いてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちにこの二人の愚かで極まれない傲慢で、そして主よ、自分のためには言葉においても行いにおいても何でもござれとやってしまうこの王様を忘れない知恵を与えてください。そしてキリストにあって主に歯向かい、主の御言葉に背を向けるということがどれだけの呪いとなって闇に襲われるような結果を招いてしまうかをしっかり学び、私たちはこのヨロボアム、ルホボアムの道に、この二人の王様の道に続くことがありませんように、イエス様、あなたが助けてください。早速主よ、荒野において粉々に壊されたその牛を、それを恐れもなく作って、そして人々の礼拝に向かうその尊さを、自分から心が離れるという恐れのゆえに、主よ、身勝手なところに身勝手な宗教を作り、主の忌み嫌い憎む偶像を作り、そして人々の主に対して礼拝する心をとろぼしたもの、主よ、このような時代が今も この世界中ではびこっており、イエス様ではなく自分を神とし拝む者とし、そしてイエス様に似せて作られたものを宗教としはびこっている異端を私たちは見ています。主よ、あなたが憐れんでください。人々の重い心感情をそれを捉えて異端とし、そしてもてあそぶものをイエス様、あなたが許さないでください。惑わしたものをあなたが許し、そしてそのままにすると惑わされてどれだけの人々が主よ地獄に行ってしまうか分かりません。今この時間私たちはあなたに祈ります。世界中で人々の心をもてあそぶこの異端、そして異端とされた宗教家の心を主よあなたが捉えて、彼らの重い心感情、人の心をとろぼしたそのすべてをあなたが一掃してくださり、人の心を再びイエス・キリストの十字架の身元へと取り戻してくださいますように。失われたイスラエルの中部族が再び主にあって集められ、主よあなたを礼拝することができますように助けてください。今日この二人の王を通して私たちにあなたが言わんとしていることを一人一人がしっかりと捉えて、私たち自身の歩みにおいてはこの王の歩みを許さず、しっかりとこの御言葉に基づいてしっかり主にアーメンして従順と服従をもって仕えていくことができますように、新たな志を与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。